人の世の喜びや悲しみを映して、歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木ひろゆきさんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る。あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい。笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
五木ひろゆきさん作詞、歌の旅人、このコーナーのテーマ曲です。松原健之さんが歌っています。スタジオに作家五木ひろゆきさんをお迎えしました。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
あちこち歌で旅してまいりました。今回は福島県です。
はい、
福島県は東日本大震災のあと原発の事故があって、今でもふるさとに帰れない方もいらして、もうそれは気になりますよね。う
ん、ずいぶんたくさんの方たちが被災されて、はい、今でも高齢の方たちの中にはあえて自分のふるさとを選択して住んでいらっしゃる方もいるし、
はい、
それからふるさとを離れてよその土地へ移られた方もいるし、1年2年3年と年が経つごとにね、かえって、ね、心にこう痛みがずっとこう残ってくるような感じがするんですけどね。
はい、
それでも福島県っていうのは詩人、作家、音楽家、不思議なほどにたくさんの人材が出てるところなんで、はい、今日は駆け足で皆さん方にご紹介したいと思います。
そうですね、風光明媚なところですし、人材豊富だし、語ることがたくさんありますが、特に音楽関係の方がたくさん出てらっしゃるんで、
これは本当不思議ですね。はい、福島県とこう並ぶような東北の県でも意外にこうあれっていうほどそういう方の少ないところもいるのに、福島県っていうのはどなたをここでご紹介しようかと迷うくらいにね、たくさんの方たちがいらっしゃるんですね。
本当ですね。ともかく広さで言っても、うん、面積が北海道岩手に次いで3番目に大きい県だということで、うんうん、山もあるし、猪苗代湖など湖もあるし、うん、いろんなところがありますけれど、五木さんは福島県は何度も行ってらっしゃいますか？
食事巡礼はじめとして福島あちこち歩き回ったこともありますし、
はい、
それから非常に親しかった友人の中に会津を舞台に小説をずっと書き続けてきた早乙女貢さんなんて人もいらしてね、
はい、
しょっちゅう福島の話や会津の話をしましたよ。まあ、早乙女さんにとってはもう会津が福島の全てっていう感じでしたから。
そうでしたね。いつも和服をお召してらっしゃいましたよね。
そうです、もう亡くなりましたけど、すごくこう思い出す方ですね。
本当どこからご紹介しようか迷ってしまうんですけれど、ともかく音楽関係者が多いので、まずそのどんな方かというのをご紹介しますと、歌手で言いますとね、伊藤久雄さん、春日八郎さん、はい、霧島昇さんと、そうそうたる方が出ていらっしゃいます。
特に戦中戦後を通じて時代を作ったような、そういう歌い手さんがもうきら星のように並んでいるのが福島ですね。
はい、この音楽からお聞きいただこうと思います。たくさん出てらっしゃるので、今回はメドレーでお届けいたします。
はい、
作詞横井宏、作曲八島秀明、伊藤久雄さんの歌で、あざみの歌、作詞西条八十、作曲古賀政男、霧島昇さんの歌で、誰か故郷を思わざる、 作詞高野公男、作曲船村徹、春日八郎さんの歌で別れの一本杉、3人の福島県出身の歌手の皆さんの歌をお聴きください。
泣けたこらえきれずに泣けたっけ、あの子と別れた悲しさに山のかけすも泣いていた。一本杉の石の地蔵さんのよう村外れ。
伊藤久雄さんで「あざみの歌」、桐島昇さんで「誰か故郷を思わざる」、そして春日八郎さんで「別れの一本杉」をお聴きいただきました。
今聞いてて昔のあの歌い手さんっていうのはみんなこういい声してたなっていうふうにこう思いますね。
本当に美声ですよね、で声が伸びて。
伊藤久雄さんっていう方はこのバリトン歌手ですから、あの音楽学校も出てるし、
はい、
一時期はそのオペラを目指したこともあったらしいんですけども、戦地にこう慰問に行って、そしていろんなあの歌謡曲や流行歌を歌って、それで涙する第一線の兵士たちの表情を見て、いや俺は流行歌で行くっていうふうにね、あのクラシックの道を選ばずに流行歌を突き進んでこられたっていうふうに聞きましたけども、 この方はね、もう本当に戦争中大ヒット作がたくさんあるんです。暁に祈るとかね、露営の歌とかね。でやっぱりそういうことで戦意高揚歌をたくさん歌って、その国民の士気を高めたということで、戦後この平和な時代に入ってものすごくこう自虐の念というかいろいろあったんでしょうね。そこから再起して、戦後あざみの歌とか山の煙とかイオマンっていうの夜とかね、
そうでしたね、
ああいう数々の名曲を歌った方なんですけども、もう生涯にそんな風なエピソードがたくさんあって、その時代をこう生きた歌い手さんっていう感じがつくづくとしますね、
はい、
誰か故郷を混ざるという歌も随分その戦地に行っている兵士たちにはもう親しまれ懐かしがられた歌でね、幼なじみのあの友この友とかね、誰か故郷を思わざるっていうところはもうみんながそこで心の中できっと合唱していたはずなんですね。
そうですね、今曲を聴いていろんな思い出を思い出していらっしゃる方多いかもしれませんね、今かつての名歌手の皆さんの歌声を聴いていただいたんですが、歌手で言いますと最近の方でも門倉有希さんとか角田博さん、メリー・ジェーンの、あと大友義秀さん、アマちゃんの音楽を作った方とか、これはまあ歌手とは言えないかもしれませんけれど、歌関係でね、新しい方も随分福島から出てらっしゃる、大友さんは実は福島生まれではないんだけれど、心は今福島に寄り添ってるっていうことでアマちゃんを担当されたそうです。あとどうしても思い出してしまうのが大河ドラマの八重の桜、
はい、
会津が舞台でしたよね。
福島っていうのはなんか福岡も青森もどこでもそうなんですけど、二つに分かれているところがあるんです。福島は三つなんかこうグループがあるみたいな感じですね。
そうなんです。
会津と、
はい、海に近いところが浜通りで、
はい、
真ん中あたりが中通り、そして奥に行って会津、
ちょっと気質が少しずつ違うのかもしれませんね。
そうらしいです、正確なところはこれも言い伝えで分かりませんが、海に近い浜通りの方は温厚で人情味があると、で中通りの方は忍耐強く律儀であると、そして会津はともかくならぬものはならぬのですと、八重さんの言葉にもありましたけれど、はい、地域意識が強くて絆をとても大切にして筋を通す、
なるほど。
会津の三泣きっていう言葉ご存知ですか？
なんか聞いたことありますよ。最初はこうなんだかよそから来てちょっと住みづらくって涙する、そういう話でしょ？
そうです。
それから
臨場見に今度泣いて最後に
少しずつその、
はい、
溶け込んでくると、
溶け込んで良さが分かるわけですね、で最後には別れることになって離れがたく泣くと面白い言い方ですね。
新聞記者とかそれから放送局の局の人とか、
はい、
若い時にその会津とかね、そういうところに赴任して、
はい、
3年ぐらいでこう帰っていくと、そういう時に泣くんでしょうね。
そうなんでしょうね。あとそうそういろんな方が出てらっしゃるんですけど、詩人の草野心平さんも岩手市のご出身で、ともかく独特の詩を書かれましたよね。
新宿に昔日の車っていうお店を草野心平さんのなんかご縁の方がやってらしてね、
はい、
いい雰囲気でしたけどね。
そうですか。詩の中にはその自分のふるさとのいわき市の風景、川の流れるものを読んだりしているものもあるそうですけれどもね、その他にも長田博さんとか和合良一さん、これは震災の後ツイッターで詩のつぶてというのを書き続けて話題になった方ですが、詩人も随分出てらっしゃるし、
詩人多いですね、
はい、
長田博さんなんかと本当にもう 40-50 年来のお付き合いなんですけどね。
そうですか、あと作家でいうと芥川賞作家の中山義秀さん、
中山義秀さん、それから、古い古いあれですけども、小説の神様って言われた横光理一さん
とか、ね、そうです、北会津ですね。あと三春町の源遊宗久さんもそうです。
源さんとはねお尋ねして源遊さんのお寺で対談をしたり、すごく気の合う仲間なんです。
そうなんですか。
ご一緒に本も出してるんですけど、
作詞作曲家もかなり出てらっしゃるんですよ。
はい、
作詞家で言いますと岡俊夫さん、野村俊夫さん、まずは作詞家の野村俊夫さんの東京だよおっかさんをお聞きいただきます。曲船村徹、作詞野村俊夫、島倉千代子さんで東京だよおっかさん、作詞岡俊夫、作曲遠藤実、船木和夫さんの歌で高校3年生、続けてどうぞ。 千代子さんの歌で東京だよおっかさん、そして船木和夫さんの歌で高校3年生、作詞家の野村俊夫さんと岡俊夫さんの作品をほんのちょっとずつでしたがお聴きいただきました。
みんな懐かしい曲ばっかりですね。
そうですね、
話がちょっとこう後へ戻るんですけども、福島県出身の作家で中山義秀さんっていう方いらっしゃいましたね。で今思い出したんですけども、あの福島県の人柄っていうか、福島県人のなんていうかな、こう誠実な人柄っていうか、そういうものをねしみじみと感じさせられたことが一度あったんですが、私が直木賞を受賞した時に中山義秀さんが選考委員の一人だったんです。それでまあ大方の方はこう褒めてくださったんですが、中山さんもこう褒めてくださりつつも、ちょっとこの作家の才能には危ういところがあると、一時の花というか将来大きくなるかどうかわからないというようなね、ちょっとこうピリッとした辛い選評が出てたんですね。で僕は中山さんっていう方は厚物咲きとかもう名作をたくさん書いた人で非常にあのファンでしたから、いやこれは参ったっていうふうにね気をつけようっていうふうに思いつつも、その後ずっと新しい本が出るたんびにサインをして中山義秀様と書いてお送りしてたんです。そしたらね、ずいぶん年が経ってからの話なんですが、多分中山さんがお亡くなりになる直前だと思うんですけど、突然ハガキが届きましてね、その中に本当に一行ね、小生の直木賞選考の時の選評は間違っていました、検筆を祈りますっていうこう書いて中山義秀っていうハガキがあって、いやその時はね本当ずっと見ててくれたんだなと。それでそんな風にね、あの将来伸びるかどうかわからない、だけどなかなかあんたよくやってるよっていうようなね、ことをそういうハガキをくださる人の人柄っていうか、そういうものに改めて感動したことがありましたけどね。
いいお話ですね。
福島県っていうと、あ中山義秀さんだっていう風にね、すぐに思うところがあります。こう忘れることのできない大事な思い出の一つですね。自分が選評というか選んだ作家に対して責任を持つという、そういう姿勢はやっぱり福島県の人柄の誠実さっていうか、そういうものがよく表れていると思いますね。
本当ですね、うん、人を大事にする県なのかも分かりませんね、うん、あの先ほどおかけした野村俊夫さん、
はい、
あの作詞家ですけれども、実は作曲家の小関裕二さんとご近所で、子供の頃年齢は少し差があるらしいんですけど、一緒に遊んだ仲だったということで、作曲家として先に小関裕二さんが上京していて、
はい、
来たらって野村さんを呼んだんだそうです。
幼馴染の友達の、
そうそうそう、うん、それで初めてのレコードが小関裕二さんと組んだ福島行進曲という曲を野村俊夫さんを書かれた。
福島行進曲もうまさに、ね、ね、
ふるさとを歌った歌を最初に2人で作ったって、やっぱりものすごくふるさとを大事にしている、
うん、愛嬌心というか、
なんかこうそういうのもこうほのぼのするっていうか、ふるさとってあっても忘れたりしますけど、意識して大事にされているところなのかもしれませんね。
そうですね。
その小関裕二さんの話が出ましたので、続けて作曲家の皆さんの作品もおかけしてよろしいですか、
はい、
まずはその小関裕二さんです、作詞菊田和夫、作曲小関裕二、二葉明子さんの歌でフランチェスカの鐘。佐々木俊一さんが福島の浪江町の出身ですので、作詞佐伯孝雄、作曲佐々木俊一、小唄勝太郎さんの歌で明日はお立ちか。続きまして猪俣公章さんも福島のご出身、会津坂下町なんですね。作詞山上道夫、作曲猪俣公章、テレサテンさんの歌で空港。続けて3曲お聴きください。
別れた夜はただなんとなくめんどくさくて、さよならバイバイ言っただけなのに、フランチェスカの鐘の音が人から感となり渡りゃ、胸は切ない涙がこぼれる。なぜか知れないこの悲しみを。見えなくなろう。
フランチェスカの鐘、双葉明子さん、そして明日はお立ちか、小歌勝太郎さん、そしてテレサ・テンさんで空港、続けて3曲お聴きいただきました。作曲家の皆さんが福島県のご出身ということでご紹介いたしました。
本当に小関さんにしても猪俣さんにしても大作曲家を福島生んでますよね、はい、
本当ですね。
今聞いてましてね、ちょうど戦中の懐かしい歌、それから戦後の昭和22、23年頃のヒット曲、それから現代の歌謡曲っていうふうにね、歌謡曲とか流行歌とかっていうか、随分幅があるもんですね。
そうですね、
フランチェスカの鐘なんていうのは、まあ双葉明子さんが正式に音楽やった人でもあるだけあって、音楽としては非常に質の高い歌ですよね。明日はお立ちかっていうのは、僕ら小学生でしたけどね、真似をして、はい、そんな芸者さんの歌みたいな歌っちゃダメよなんて叱られてみしましたけど、これはもう戦争中本当に愛称された歌です。戦争中の歌っていうと、マーチのような戦意高揚歌っていうか、こう軍歌のような歌ばっかりだと思いますけどね、そうではなくて、こんな風な感じの歌がたくさんあったんですよ。それでみんな非常にこういう叙情的な歌を密かに愛称したもんなんですけども、それで猪俣さんはまた幅の広い作曲家でね、いろんなタイプの歌がありますよね。ですから今こう聞いてて、福島県って一言に言うけど、県民性って簡単に言っていいのかなと思うくらい幅のある、そういうところですね。
それから市川昭介さんも郡山のご出身ですね。
市川さんはもう戦後のね、いわゆる演歌系の歌謡曲の御三家の筆頭ですからね、
そうですね。ともかく福島県は、作詞家も作曲家も歌手もきら星のごとく、たくさん出てらっしゃる、
ね、一見地味に見えそうな感じがするんですが、実は人材においてはものすごく豪華絢爛な華やかなところですね。
そうなんです、いわゆる日本の英雄の一人だと思うんですが、野口英世さん、
はいはい、
これも有名な話ですけれど、福島のご出身ですね、猪苗代町なんだそうですけれど、それから登山家の田部純子さん、三春町だそうですよ、あとですね、特撮の円谷英二さん、ゴジラの映画 の、
ね、
はい、あの方が須賀川市のご出身だそうです。
スポーツマンはどなたかいます？
同じ円谷幸吉さん、マラソンの同じ名前で、あれと思ったらやはり須賀川、同じなんですね。
何かオリンピックの時 のお手紙みたいなものが頭に浮かびますね。
そうです、ちょっとなんか切ない気分になりますけれどね、舞踊家の長峰康子さん、
福島だよね。
福島なんですよ、会津若松なんですけれどもね。
ですからスペインに行って、はい、スペインでフラメンコをやって、はい、それで日本でずっとフラメンコの、踊り手として第一人者だったわけですけども、
はい、
途中からね、靴を脱いでね、フラメンコの靴を脱いで裸足で踊り始めたりして、それで最近ではこう天城越えとかね、ああいう歌でも踊りを踊ってるっていう、なんかオリジナルな福島のこう元凶っていうか、そういうところにこうお里帰りしたような感じの活躍をしてますね。
もう、この方のもう踊ってる映像って迫力があって、今でもパッともう目に浮かぶようなんですけれど、何かこう新しいことに挑戦する、その古いものを大事にしながらも、こういった新しいことに挑戦される方も多いですね。
そうですね、
クリエイティブディレクターの柳井道彦さんも郡山のご出身なんだそうですよ。
土着的なものと、それからすごく新しいものとが入り混じった、そういう土地柄なのかもしれません。
どうしても福島っていうと安達太良山とか、いろいろ山の景色、それから五色沼とか景色が思い出されるんですけど、安達太良山でいうと高村光太郎の妻、千恵子さん、日本松市のご出身で、東京には空がないというと有名な言葉を思い出されますね。福島の風景っていうと、五木さんはどこが懐かしいですか？
僕はいくつかお寺を回りましたけどね、阿弥陀堂という、
はい、
これ確か国宝だと思うんですけども、 ここの境内の風景っていうのがずっとこう頭の中に浮かんで消えませんね。まあいろいろたくさんお寺あるんですよ、でも一つ一つこう訪ねていく中で、日本全国100のお寺もありましたから、記憶に残ってるところもあり、ぼんやりするところもあるんですけども、すっと頭の中に阿弥陀堂っていうのが浮かんできますね。
それは独特の景観雰囲気を持ったところなんですか。
まあぜひ一度行ってみてください。
いやもう福島を舞台にもいろいろなものがドラマにしろね、作られてますけど、大内宿って南会津と日光を結んだ宿場町で、その昔の景観をとどめている宿場町大内宿っていうのがあって、やっぱり行ったことがあるんですけど、ああ他にはこういうとこないかもしれないなと思ったことがあります。あと新しいところでは話題になってるのはあのスパリゾートハワイアンズ、あのいわき市の、
はい、
あの復興支援でもね、その負けないぞっていう踊りを見せてくれて、
いわき市はね、いわきはどういうわけかあのご縁があって、
はい、
よく呼ばれてあの話をしに行ったり、いろんなことがあったりするんですけどね、福島道の区っていう感じもあるんですけども、逆にね、なんていうかな、大きな日本のちょっとこう中心っていうわけじゃないけども、そういう感じする時があるんですよね。名古屋の人たちとか岐阜の人たちとか、あの辺が日本の中心だってこう、東京とか京都とか狩りの、あの都だと思ってるところがあるんですが、福島もなんとなく本当はね、日本の一つの大きな要っていう、そういう感じがしますね。
確かにそうかも分かりませんね。あとちょっと楽しい話で言うと、あの会津磐梯山は宝の山よね、はいはい、小原章介さん、あの会津は酒蔵がすごく多いところらしいですね。確かにあの北方って喜びの多い方ってか、北方っていうところによく行くことがあるんですけれど、
あの日本の
お酒の蔵が多いです。
二大炭鉱節っていうのがあって、はい、一つはあの九州の三井家の炭鉱節、月が出た出たっていうのがあるんですね、もう一つは昔は常磐炭鉱節というのがあって、これも本当に全国で歌われたものです。朝も早からカンテラ下げてっていうね、そういう歌詞なんですけどね。民謡もすごく多いとこですよ。
ああ、ね、そうですね、ご当地ソングも結構あるんですけれど、乱れ髪、
はい、
これ塩谷岬が出てきますよね、
はい、塩谷岬ですね、
はい、
あの歌詞が星野哲郎さんの詩なんですけども、
はい、
なんかすごく高級な歌詞なんで、今歌ってる若い人たちは意味がわからない時がたくさんあるんです。春は二重に巻いた帯、三重に巻いても足らぬ秋なんてね、こう体が痩せちゃって二回りこう巻いたのが三回りこうぐるぐる巻いても、それでもまだ帯が余っちゃう、そのくらいこう恋に痩せれてっていう、そういう歌なんですけどね、名曲ですよ。
名曲ですね、作詞星野哲郎、作曲船村徹、美空ひばりさんの歌で乱れ髪。
胸に絡んで
春は二重に巻いた帯、見えに巻いても余る秋。一人ぼっちにしないでおくれ。
乱れ髪、美空ひばりさんの歌でお聴きいただきました。しっとりした気分になりますね。
カラオケで自分に自信のある方は、はい、よくこの曲を選びますね。
はい、難しいんですよねこの曲。福島のことをさらっといろんな方をご紹介してきたんですが、本当に触れきれないくらいまだまだ大物が出てらっしゃいましてね、
はい、
俳優でいうと佐藤圭さん、梅沢富美男さん、西田敏行さん、秋吉久美子さんも青春時代はいわきで育ったと。
あ、秋吉さんも佐藤圭さんも、うん、僕のドラマ本当に常年のようによく出てもらった方たちですけどね、
はい、あとハリーポッターの翻訳者の松岡優子さんとか、指揮者の小林健一郎さん、
小林健一郎さんはね、
はい、
ハンガリーで確か国民栄誉賞みたいなものもらっててね、ブダペストじゃ小林って言ったらもう本当にすごい有名人です。小林知ってるかなんて必ず聞かれるぐらいね、ブダペストでコンクールであの人は優勝して、有名になった方ですから。
福島県の方言で苦難症って何とかしてくださいっていう言葉があるんですけど、今日の私の気持ち全部紹介できなくて許して苦難症って感じです
なるほど。
召し上がってください上がらんしょって言うんだそうですよ。あとは構わないっていうのはサスケねって、これドラマによく出てきましたけれどね。方言聞いていても福島の方のこう心の大きさみたいな優しさみたいなものが出てますね、
うん、そうですね。言葉っていうのはその県民性をすごくよく表してますからね。ただ福岡なら福岡、福島なら福島でもやっぱりね地域で違うんですよね。今県単位になってますけども、旧藩時代の気質とか、はい、そういう風習とかっていうのは今でも色濃く残ってますから。
そうですね、
それぞれちょっと違うと思います。
はい、一言では言い切れない、しかも大きな県ですからね。今回は福島を旅してまいりました。やっぱり音楽の人材豊富さが、
いやびっくりしますね、
目立ちましたかしら、今回は福島の歌の旅でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎ、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の